高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の話をこのところしております。自動走行あるいは運転の自動化というようなことについて、このところ時々私お話をしております。まあ、夢の完全自動運転車ができる、そこへ向けて進むということで、そういう報道を皆さんもよく新聞などでご覧になっていると思いますね。つい最近ですけれども、トヨタは20年代全般に一般道で自動運転ができるようにすると、そういう開発方針を発表しました。これ実はもう去年ですが、2020年には自動運転化するというふうに安倍首相が言ったということで、ひどく大きく報道されたことがありました。実にそれは20年代と20年と間違えたのではないかというふうに言われるぐらい唐突な話だったのですが、20年代全般に一般道で、できるようにしたいという議論が最近トヨタの方針で出たというので、この方がリアリティがあると思いますけれど、さてそれも可能かどうかということになります。アクセルあるいはブレーキ、ハンドルなど、そういう重要な自動車の部分のコントロールを自動的に行う。で、その自動運転で運転者はサポートされる、こういうことですが、トヨタは20年をめどにして、高速道路で、自動運転ができるということをまず目指し、そしてこれをさらに進めて20年代全般に一般道でも高度な自動運転ができる技術を開発したいと、こういう話になっているようですね。で、人工知能 AI の活用によってそれを可能にするんだというようなことも議論されていますし、また自動運転に適応できるAI の開発をするアメリカの半導体のメーカーなどに連絡を取って、それでそういう業者と提携しながら自動運転システムが実際に使えるようにしていこうと、こういう議論だというんですね。さあ実際にそういうことが可能かという議論については、ようやく、私に言わせると本当にようやくという感じですけれども、さまざまなメディアで疑問を投げかける声が出てきました。私は少し遅いというふうにも思いますが、例えば、最近で言いますと8月の下旬には読売新聞に論文が発表されて、そこでそのタイトルは自動走行の過大評価を懸念するということです。自動走行過大評価を懸念、あるいは比較的最近の交通安全のメディア、交通安全教育に関する雑誌があります。タイトルは文字通り交通安全教育というのですけれども、特集を組んでますが、運転の自動化は交通安全対策の切り札かという、そういうタイトルです。運転の自動化は交通安全対策の切り札になるのではないのではないか、切り札ではないのではないか、こういう問題意識が出ている。読売新聞でこの論文を書いている方は第一生命経済研究所の首席研究員の方です。 車の運転を自動的にコントロールする技術について、事故の軽減と高齢者の移動手段の確保を両立させるために、ブレーキだのアクセルだのハンドルの操作だのにソフトウェアが関与する自動走行技術への期待は高いけれども、みんながそのイメージを正確に持っていないのではないかという不安を自分は感じると。自動走行あるいは自動運転というのはどの程度のレベルで何がどう自動なのかということがそもそも分かりにくい。自動走行技術というのはコントロールできる内容がこう段階分けされているんですけれども、そのことにこの執筆者は触れて、人間が全く関与しないでも走れる完全自動走行というものは、これはレベル5とかレベル4とかそういうレベル5とかレベル4というような言い方で言われているんですけれども、さてそれはどういう意味で本当の意味で完全自動走行なのか、そこもはっきりしないし、現状では完全自動ということを言うならばおよそそこからは遠いところにあって、今のところ言えることはドライバーをサポートするあるいは援助する、そういう程度のことで、それ以上のところにはとても行ってないと。自動走行を過大評価する危険が非常に強い。自動ブレーキ一つとっても誤解があって、一体自動ブレーキってどういうものかって言われてもよくわからない人が非常に多い。人間が放っておいても自動車というのは障害物の前で止まる機能を持っているということをもう思い込んでしまっているというようにも思う。そういうことができる場合もできない場合もあるというようなことが理解されていない。もしこういう状況のままで、この自動ブレーキが導入されてみんなが使い始めるということになると、本当はブレーキを踏まなければいけない場面でも踏まなかったりして、起こらなくてもいい事故が起こったりするということが続発するんじゃないだろうかということを心配しています。消費者にできることとできないこととはっきりその限界線を示す必要があるのに、そのことができていないのではないか、こういう懸念をおっしゃってるんですね。でこういう論文に対して、もう一つのその交通安全教育で書かれているこの方は立教大学の心理学科の先生が書いておられるんですけれども、走行技術を走行を自動化する技術ということについていろいろな議論があるのだけれども、そこに人間が調和してやっていける、ドライバーがその自動化システムも本当に我がものとしてといいますか、自分の装置として使い切るということになるというのはどういうことなんだろうかと。で自動化システムについてのドライバーの誤解とか、あるいはその自分自身の主観とか、そういうものがこう働き、どういう働きを持ってくるのだろうかということについての科学がまだまだ極めて不十分にしか認識されていない。自動走行時のヒューマンファクターといいますけれども、人間が行動を取らなければいけない要素というのはこれからも長く続くはずであると。もう全てについて何もしないでよいということになるという、そういう完全無欠の自動化ということになるには相当のプロセスというか期間を必要とするはずだと。でそのことに関する運転者教育あるいは免許のシステムというものができていない限りは、 こういう議論はかえって有害な場合もあるということを強調しておられるんですね。私は全く同じ問題意識を持ちます。夢を持つことは良いことだけれども、無双だけでものを考えてしまってはこれは危険をもたらす。車というのは非常に便利でそして楽しくもあるツールですけれども、同時に極めて危険なツールでもある。その危険の要素を極小化しようということに今人類が英知を傾けているはずなのだけれども、この自動走行論あるいは自動運転論ということになってきたその時から、人間が安全を守るということについての議論が極端にこう低下をするという、そういうなんか途方もないおかしな現象が起きかかっている。警察庁も自動走行論に対しては積極的に推進するという方針を出したということが最近報道されていますけれども、その積極的に推進するというのは具体的にどういうことなのか。自動走行車両という車両の存在を違法のものとは認めないということを言っただけでは何も意味ある中身にはなってないわけで、この自動走行車両がこの車社会に登場して街の一角を走るということになった時に、交通の安全というものはどうやって確保されるのか、そのことに対する知恵をとことん徹底的に強化しなければいけないということこそが警察として今強調すべきポイントなのではないかというふうに私は思うんですね。浮かれる人が世の中の隅っこにいるぐらいではなくて、世の中全体がこの問題で浮かれてしまっては、実は人の命とかあるいは健康とかそういうものがないがしろにされる恐れがある。メーカーが CM の中で叫ぶ言葉と、私たちが日常生活の中で足元を見てきちっと考えていかなければいけないことを混乱混同してはいけないということを強く感じます。最近そういう懸念を言う声が出てきている状態を私は評価したいと思うし、またこれに関するこういう議論がこれから一層世の中に広がっていって、おかしな議論が暴走するということを止める力になることを私は期待をしています。今日はここまでにしましょう。